中村ゆうすけの一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村ゆうすけです。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
はい、
なんか先生テキパキしてませんか、うん、今日のオープニング
は
中村ゆうすけです。でなんかいつも以上に
ちょっとね、これね、ため撮りでしょ、
はい、もう、ね、
言っちゃダメだけど、
今月言っちゃってますけどね、まあ、いわゆるまとめ撮りですわね。
そうなんかね、前も多分ね、真ん中あたりのやつはねテキパキしてる。でこの後だれる。今週は一番脂乗ってる。一番脂乗ってる。そう、
うん、ね、いろいろ、そうそう、タイトルコールも工夫していて変化をつけようなんていう話を。
エンジンかかってきた。
ここに来てようやく、はい、もう3週目ですけど。
これで第何回ぐらいなんですか、このラジオ自体
は。16回目です。
もう16回。
そうですよ、
あること聞いてもらってますね。
そうですね、うん、でも先生ほら30年続けるって言ってね、目標立ててますから、う
ん、2代目バンバヒロフミさんになるって決めてるもん。そうそうそう
そう、
僕
5時間ワイド持つんですよね。
そうです、あの人職業なんだっけみたいな感じのレベルで、もう昼から夕方までの5時間とかでずっと喋ってるみたいな人になりたかったんです。
なりた、今からなれるんじゃありませんか。
だからこれがもう第一歩じゃないですか。
そうですね、
そう、だからこんな20分のラジオをなんとか1時間にして、なんとか2時間にして、うん、3時間にして4時間にして、それで5時間って、
うん、そうですね、はい、だから本業は本業でわーっていう素晴らしいクオリティを保ちつつ、
いやもう本業ももうしなくなる。
あ、もう
勢力だけ
注ぎすぎて、
あの人昔絵描いてたらしいよっていうぐらいにまでなるぐらいラジオへの情熱を持たなきゃいけないという話を今してるんです、僕は。
そうですね、
誰に怒ってるんだ、
自分に言い聞かせてるみたい。
そうそう、自分に言い聞かせてるんです。自問自答してる。お前今できてんのかって。
いや、ラジオはね、うん、いろいろとシンプルですけれども、うん、こう深かったりぐーっと響いたりという力があると私はまあ信じて、ラジオの仕事をしてますので、うんうんうん、ね、先生じゃあ一緒にもう道連れに、
はい、
はい、
もうどこまでも沼にはまっていきます。
、はい、リスナーの皆さんも一緒にね、
一緒にね道連れになってください、
はい、ね、いきましょうね。今日もじゃあどこまで深みにはまるでしょうか、うんうん、はい、中村ゆうすけの一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村ゆうすけの一期一会、今月は先生の趣味のお話を、う
ん、はい、
好きなものの話を。
先週はだからビックリマンシールでしたね。
うん、
うん、
ね、
たくさんあるんですけどね、できるだけこう絵に関係あるっていうか、
はい、
みんなが納得できるような話にしたいなと思って、うん、
まあ、いずれ納得できないところもね。
いや、そんなこと言ったら来週アダルトビデオとかになってくるじゃないですか。
そうですね、
でしょ、
もう欠かせないからね、中村ゆうすけ先生。
そうですよ、切っても切り離せない縁なんでね、
はい、今も続いてるんですか、その趣味が。
それは言えない
ですよ。ないですよね、
はい、
まだこの番組でいずれ、ね、
だってこれうちのお母さんも聞いてるし、
うん、
うちの奥さんのお父さんお母さんとかも聞いてるから、それで僕がここで ね、
ね、
言えないですよ。
そんなこと言ってたら5時間ワイド持てませんよ。
さあ今日それがバンバさんへの第一歩ですね。その皮を剥くことが、
さらけ出すことがね。
わかりました、
はい、うん、じゃあ今日はその中で何をピックアップしましょうか、う
ん、はい、大月響ちゃんのビデオじゃなくて、今週は、はい、山口優子さんが現在担当している。皆さん知らないでしょ、山口優子さん。
山口優子さん、
うん、聞いたことありますか。
実はテレビで拝見したことがあります。本当ですか、はい、
ハローキティですね、
ね、キティちゃんの
デザイナーさん、うん、をはじめとした、はい、まあ、サンリオの話をしたいと思ってるんですよね。
はい、
うん、
もう一度は女の子だったらたどる道です、サンリオは。
っていうのがねすごいなと思って、
うん、
僕は男だからたどったことがあんまりなかったんだけれども、もしかしたら日本だったらディズニーよりもサンリオの方がグッズを持ってる人ってたくさんいる。やっぱりディズニーって日本人にとっては映画のキャラクターっていうイメージだから、まあ、フィギュアとか買うことは今だったらあるかもしれないけど、はい、DVD 買ったり、ただミッキーマウスのペンケース使ってるっていうよりかは、うん、まあ当時僕の時だったらサンリオだったら、ケロケロケロッピとか、
あ、
まあキティちゃんとか、はい、まあ、マイメロディーとかキキララとか、うん、あとは僕が好きだったのはね、みんなのターボが好きだったんですけどね、うんうんうん、ターボちゃんが好きだったりしたんですけども、まあいろんな世代にとっての、まあ、一つのキャラクターっていうのがあるんですけれども、
はい、
でそのサンリオ、なぜそこまでサンリオが強いのかっていうのを 最近になって僕研究し始めたんですよ。
へー、うん、なんかコラボでお仕事もされてましたよね。確かね、
そうなんですよ、まあ、個人的に興味はあったんですけども、きちんとこれを、まあ、絵じゃないですかこれって、
はい、
で僕も絵描きじゃないイラストレーターじゃないですか、まあ、厳密に言うとサンリオってキャラクターデザインの方に近くなるとは思うんですけれども、一枚絵を売ってるわけではないので、
はい、
うん、だからキャラクターキティちゃんであったりとかターボーであったりマイメロであったりとか、そういうキャラクターを作り出す企業で、今はライセンスの仕事もされてるのでそういう感じだとは思うんですけれども、僕の絵に足りなくてキティちゃんが持ってるものって何なんだろうっていうことをずっと考えてるんですよね。
何だろう、そんな、
何なんだろうと思って、キティちゃんなんでみんなこんな好きなのっていうか、そもそもキティちゃんってそんなタイトルじゃない、ハローキティなんですよこれ。みんなキティちゃんって言っちゃってる時点で、さっきこれ絵ですよねって言った、あ、そういえばそうだったって多分皆さんの頭の中で脳がちょっと混乱したと思うんですけれども、キティちゃんって言っちゃってるってことは半分脳の中で生き物と勘違いしちゃっているっていうことなんですよね。存在感を持ってしまっているっていうか、そうそうそうそう、猫ちゃん、はい、犬ちゃん、キティちゃんみたいなもんで、うんうん、もちろん実在しないっていうのは大人だから分かってるんだけれども、やっぱりちゃん付けで呼んでしまうっていうのはどっか騙されてるっていうか、生物感を持っているって言ったらいいんですかね、まあ、もちろん猫のキャラクターだから生物感もあるんですけれども、でもキティちゃんのあの絵ってすっごく線が太くって、
はい、
色も単調っていうか、まあ、本当に原色の、白黒で、赤、黄色、水色っていうか青ですか ね、
青ですね、
本当に三原色プラス白黒で、
うん、
5色だけで描かれていることがほとんどなんですね、キティちゃんの造形自体はね。
そうですね、私そういえば今、うん、LINE の着せ替えキティちゃんです、
うん、
赤とか青とかはっきりしたね。
でしかも線ぶっといでしょ。
いやそうですね、
本当に単純な、それこそトイレのマークとか信号のマーク並みに単純化された、
うん、
ディフォルメされた猫像じゃないですか。
そうですね、
なのにキティちゃんって呼んじゃってる、その距離感って何なんだろうって。
うん、
だってみんなあのスマイルマーク丸書いてにっこりしている黄色いあのスマイルマークあるじゃないですか、
はい、
あれニコちゃんマークとか愛さないじゃないですか、あれはマークって言ってるじゃないですか、
あ、
みんな、
ね、
ニコちゃんマークって言ってるじゃないですか。で、あとは絵文字とかにも別にあだ名つけないじゃないですか。
うん、
で、それは何なんだろう、なんでここまで単純化してんのに愛されるような、あの生き生きとしたキャラクターを生み出せたんだろうなと思って、山口優子さん、そのデザイナー、3代目デザイナーに当たるんですけれども、
はい、
キティちゃんの、お話を聞きに行ったんですよね。
うん、
これはあの収録されているのは、対談誌の私の形っていうのが今出てるんですけれども、はい、その中でも収録されているんですけれども、
うん、
そこで分かったことは、山口優子さんが、おっしゃったエピソードで、いつもサイン会したら、子供たちからあのキティちゃんうまいねって言われちゃうんですよ、そんなの作者だから当たり前なのにアハハみたいな、まあ、冗談のフレーズがその中にあったんですけど、
うんうん、
まさにそこが鍵なんですよ。実はこんだけシンプルなキャラクターなのに誰もキティちゃんの似顔絵をうまく描けていないっていうこと。
そうなんです、難しいんですよ。
キティちゃんってめちゃくちゃ難しいんですよ。
そうい
くら絵が上手い人でもキティちゃんのあのシンプルだからこそバランス、目が顔のどんなぐらいの位置についてるのか、どのぐらい目が離れてるのかとか、うん、鼻がどこについてるのか、輪郭がどうなってんのかって、
はい、
完璧な正円ではないじゃないですか、ちょっと楕円じゃないですか、うん、でそこで耳がどこについてるのかとか、リボンはどの角度なのかって、これを完璧にやっぱり描ける人ってなかなかいないんですよね。っていうことで山口さんがやっぱり実際作者ですから、自分で描いたらキティちゃん上手いねってびっくりされるって言って、これあの普通だったらまあやっぱおかしい話なんじゃないですか、
はい、
でそこに、あ、なるほど、キティちゃんっていうのは独特な顔をしているんだなっていうのがまず分かってきて、それで家に帰って調べてみたんですよ、
うん、
もうちょっとこうデジタル的に図式的に調べてみるって言ったらいいんですかね。でキティちゃんを半分に割って顔を左右対称に見えるんだけれども、
うん、
実はあれ真ん中に鏡立ててみたら分かるんですけれども、
はい、
右の顔と左の顔ちょっと違うんですよ。
そう、
左右対称の絵になってないんですよ。もちろん造形的には同じなんですけど、ちょっとずれてたりとか、はい、ちょっと目の位置が高かったり低かったりするんですよね。
人の顔みたい、
人の顔と全く同じなんですよ。 で山口さんがその時おっしゃっていたのが、あのキティちゃんのことを言う時にうちのキティがっていう言い方をするんですよね。でやっぱり山口さん自身もキティちゃんのこと生き物だと思っているんだって、だからこそなんて言ったらいいんですかね、左右対称に書かないって言ったらいいんですかね、生き物感を出そうっていうのをずっと思っているんだっていうのを、あ、もしかしたらそれが人気の秘訣かもなと思って、あとはやっぱりサンリオのキャラクターの中でダントツでやっぱりキティちゃんって人気があるというか知名度あるじゃないですか、で唯一おそらくサンリオのキャラクターの中で海を越えてるキャラクターなんですよね。海外でもキティって言ったらみんな知ってるキャラクターになってるんですよ。もうアメリカの人とかキティちゃんの T シャツ着てたり、キティちゃんそのショップがあったりとかね、大人気なんですけれども、でここでやっぱりこれを他の商品にも通じるところがあるんですけれども、キティちゃんって絶対に無表情なんですよ。
そうですね、そうなんですよ、口の部分がね、
ないんですよ。だから笑ってんのか泣いてんのか何なのかよく分かんないんですよね。で動作だけでなんていうかその感情を表しているっていうのもあるんですけれども、見た人によって笑顔に見えたりとか悲しそうに見えたりとか無表情に見えたりとか、そのなんていうか入り口の広さって言ったらいいんですかね、そういうなんていうか見た人それぞれに参加できるようなのりしろが残っているって言ったらいいんですかね、
はい、
それは現在タカラトミーから出ているリカちゃんにも同じことが言えるんですよね。リカちゃんも表情を作るときに一番気をつけてるのは無表情にすることなんですって。やっぱ女の子向けのキャラだからニコッと笑わせたくなるところをどんな顔にも見えるような造形に作るっていうのをこだわってるらしくって、
難しい、ちょっと間違ったら仏頂面になってしまいそうな、
そうなるところを笑ってる顔にも見えるし泣いてる顔にも見えるしっていうような顔に作ってるって、それがまあキティちゃんの人気の秘訣の一部なんじゃないかなっていうようなことをね、うん、思ったんですよね。
あと先生、この私の形の中でも一つ、まあ可愛いっていうのをキーワードにされてて、はい、でもこうキティちゃんそのものが可愛いっていうよりも、存在の可愛さ、
そうですね、存在の可愛さですね。だからそれが一番強いんですよね。ルックの可愛さじゃなくって、まあそういう動作であったりとか、存在感自体の可愛さっていうものに、みんなが魅力を感じ始めたら、まあ人間でもそうですけれどもね、やっぱりなんていうか、若い頃にこうチヤホヤされた女性って、だんだんこう年齢を経ていくにつれて、男の人たちはみんなまた若いアイドルとかに行っちゃったりして、何よって思うことあると思うんですけれども、でも内容が評価されている人物、内容込みでって言ったらいいんですかね、
はい、
そういう人って、まあ芸能人でもすごく息が長いじゃないですか、女優さんとしてずっと活躍できるっていうか、みたいなもんじゃないかなと思うところもありますね。
何かじゃあ今度こうキティちゃんと中村先生のなんかこう逆に共通点って何か見出していらっしゃいますか？
いや、見出すことができない
ですね。できない、まだできない。
それが全く足りてないと思ってるから、僕はまあよくサンリオショップに通ってキティちゃんのグッズを買っては毎回プレゼントですかって聞かれるっていう10年くらい通ってんだけどな。
そうです、
ね、10年くらい通ってんだけどなかなか覚えてもらえない。あ、キティちゃん買いに来る人だってなかなか覚えてもらえない。
いや、むしろ向こうも覚えてるがゆえに気を使ってらっしゃるじゃないですか。どうだろう。でも男性でもキティちゃん、まあどちらかというとキティラーっていう言葉も生まれてるぐらいですから、女性でキティちゃん好きの人のことをキティラーって言うんですけれど、まあそういったところのなんて言うんでしょうか、浸透度というか、あとキティちゃんってあのご当地のストラップとか絆創膏にもなれば、ハイジュエリーのデザインにも対応するという、その懐の深さはすごいなと思いますね。
でそのあたり山口さんがおっしゃっていたのが、コラボするときにたくさんコラボしてますけど気をつけてるとこって何なんですかって言ったら、キティちゃんと同じだけの強度があるコンテンツかどうか見るって、キャラクターかどうか見るって言ってますね。だからキティちゃんより弱いものとはコラボしない、お互いが殺し合ってしまうからっていうようなことを言ってましたね。消費されてしまうって言って、消費されるってことはすり減ってキティちゃんの人気がなくなっていくってことなので、だいたい同じぐらいのこと、存在感って言ったらいいんですかね、個性って言ったらいいんですかね、そういうものを持ってるものじゃないとコラボはこのお断りしていますねっていうようなことを言ってて、ああ、まだ僕コラボさせてもらえないなと思ってました。その時にぐさっとこう刺さるというか、かっこいいなと思いつつ、だから キティちゃんと僕もコラボさせてもらえる日がいつか来たらいいなっていうようなことをずっと夢見てますね。
先生もキキララとはね、うん、もうコラボしてますもんね。
そうですそうです、キキララとコラボしてますけど、キティ大先輩はやっぱりまだちょっとね遠いですね。
まだ確かに代表選手ですもん、サンリオのね。だから生まれてもう40年以上、ね、
そうですね、僕がだって生まれる前から ありましたからね、キティちゃんっていうのは ね、うん、
じゃあこの番組を続けている中でいつか、
うん、キティちゃんとコラボしたんだって言ってね、
そんな話を聞かせてください。
サンリオショップ行ってももうこれから経費で落とせるようになったって、うん、やらしい話しちゃったりして ね、
中村先生の、うん、まあ、趣味とか好きなものを、ね、あるいはすごいなと思うようなものを今月いろいろお話ししていますが、はい、まあ、こういった中村先生の熱をですね、うん、直に感じていただくために、うん、8月26日公開収録を行います。
はい、
はい、会場は大阪芸術大学短期大学部の伊丹学舎伊丹キャンパスで、うん、その日8月26日は芸誕ランドっていう高校生や中学生のための大グループ展を、うん、開催してます。
これってでも中学生高校生が参加するっていうか展示するので、お客さんは別に何歳の人でもいいんですよね。
そうなんです、うん、はい、ですので、まあ、若き才能ですとかその情熱っていうのを感じていただきながら、うん、まあ、いわば中村先生はそのね先を行くもうまさに先生として、うん、はい、いろいろと若い人たちにもお話をしてもらいたいですし、うん、もちろんリスナーの方も大勢来てい
ただい
て、
いやでもこのぐらいの年齢の時にこういうイベントに参加しようと僕思ってもいなかったので、ただただすごいなと思いますけどね。
そう、
僕当時の僕だったらこんなの知ってても絶対参加できねえな、恥ずかしいとか思っちゃったり、
あ、
だから参加するだけでこれすごいですよね、ここの今回の参加者たちはね。
そうですね、
中高生の、
うん、やっぱり自分の描いてる絵にもしかしたらまだ自信がないかもしれないし、うん、作り出してる作品もいいと思えるかどうかわからないし、うん、でもぜひ見てくださいっていう風に、うん、まあ、そういったこう本当若い人たちの勇気を含むですね、うん、力と、うん、あと中村先生、まあ、その彼ら芸術家の卵の先輩としての中村先生のお話を合わせて、
うん、いやもうキティちゃんに比べたら僕また卵ですわ本当に。
卵っすか、
卵っす
うん、さあちょっとこの辺りでココンって ね、
そうですね、
中からこうツンツンって
ちょっと穴が開いて目で覗いてるぐらいのレベルですよ僕でもまだ
そうですか、
一緒に頑張ろうっていう感じですよ、
その辺りのこともぜひね会場に来て、うん、楽しんでいただきたいです、はい、200人の方当日受付で先着 順整理券をお配りします、うん、ぜひいらしてください、はい、ということで今週もそろそろお別れです。ここまでのお相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏希でした。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。